マタイによる福音書第26章の26節から30節。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人々のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一度は賛美の歌を歌ってからオリーブ山に出かけた。以上です。聖書の成り立ちを知りたいと言って教会に来られた方がありました。教会にですね、来られて何ておっしゃったかというと、聖書はですね、イエスという人間を神にするために書かれたものでしょうという。ですから、聖書の成り立ちを教えてくださいというですね。イエスをですね、イエスという人間を神様にするために書かれたものって言われて、ちょっとこの人の考え方は違うんだなと思いながら聞いておりました。イエス様を神格化するために書かれたのが聖書じゃないですか。でいろいろなですね、ことを書きながら、人を神としたんじゃないですか、そういう疑問からですね、聞いてこられたのでしょう。しかし聖書をはじめからイエス様を神格化するために書かれたものではないですね。基本的にはイエス様が語られた御言葉が書いてあるだけですね。でその御言葉と十字架の出来事を通して、最後にですね、百姓長がですね、誠にこの人は神の子だったというその帰結ですね。ですから神格化するために書かれたわけなくして、みんなが神の子とですね、後で最後にですね知らされたというのが実は聖書の書き方です。初代教会のですね、人たちはですね、実は何を大切にしていたかっていうと、実は祈りと食事なんですよね。使徒言行録を読むとですね、パンを裂いてですね、そして祈って、そしてみんなで共にですね食事をしていたという、その記事しかありません。ですから最初の礼拝は何だったかというと、聖餐式だったんですね。パンを裂いてですね、ブドウ酒を回し飲んで、でなぜならイエス様がそれをしなさいと、最後の晩餐の時に言われたからです。これをしなさい。でそのことの中で何をおっしゃったかというと、この最後の晩餐をする、このパンを裂きブドウ酒を飲む時に、私はそこに必ずいる、臨在する、そうおっしゃったから、きっと弟子たちはですね、毎回集まってはパンを裂いて、そしてですね、血を飲む、ね。そしてそういうことをしながらですね、神とは一体何者か、イエス・キリストは何者だったかということをみんな心に刻んでいったんだというふうに思います。そういうのを思えばですね、昨日ですね、礼拝の中でですね、斉藤健吾先生と一緒に聖餐の時を持ったっていうのはですね、そこにイエス様がおられるんですね。天に召されたとしても、私たちはイエス様によってつながってるんだっていう、これからここでですね、聖餐式が行われることにですね、この教会から天に昇っていった多くの人たちも共にですね、聖餐に預かっているという、そのことを確信する時かなというふうに思います。ですから弟子たちにとってみれば、パンを裂き、そしてブドウ酒を渡して、私の体、私の血と言われたのは、きっと印象深いというよりも心に刻まれた言葉だったんだというふうに思います。そう思うとですね、言葉というのはですね、やっぱり大切だなと思うんですね。いやいや、それを言っちゃおしまいよっていうような言葉もあってですね、笑って流せればいいんですけど、それだけではない言葉があってですね、傷つくんですね。そのなんで傷つくかっていうとですね、多分ですね、そこの人の、そういう人の心の中に何があるかだけなんですよね。そう思うとですね、葬儀の時なんかにはですね、よく思います。葬儀の時にですね、何を揉めるかっていうとですね、どこに立ってるかなんですよね。亡くなったご遺族の慰めに立ってるかどうかかなとですね。他のことに立てばですね、いろんなことがですね、間違っていくんですよね。なので本当にご遺族がですね、どういう気持ちで、そのですね、亡くなった方を天に送りたいかとかですね、今どういう状況の中にあるかとか、そういうことをですね、多分考えるんですね。ですから今この時にですね、斉藤健吾先生のですね、奥様、お嬢様は 体何をですね、思っておられるのか、どうしてほしいのか、そのことを考えるのがですね、一番大切なことだと思います。それを超えてですね、言葉を発するとやっぱり間違った方向に行くんだろうなと、今回も我ながら反省はしておりますですね。本当にこれでよかったんだろうかですね。なんか見栄のためとかですね、そういうことじゃなくて、本当にこれで、斉藤先生を送るためのご遺族のですね、お心はこれでよかったのか、それを終わってみてですね、私たちが反省し悔い改めなきゃいけないかなというふうに思うのです。まあ、イエス様はですね、パンを取ってですね、取って食べなさい、これは体だとおっしゃったんですね。その時弟子たちはですね、イエス様のこの言葉の意味は理解できてなかったんですね。イエス様がどのような状況におられて、何を考えて、何を思って、何を愛して、何を弟子たちに残そうとされたのか。まあ、しかし、その言葉は真実となって2000後、今私たちが繰り返し聖餐式を行うときに、その本当の意味っていうのが明かされているんだろうなと思います。私たち一人一つですね、一人一人、まあ、一日一日のこのイエス様の言葉、また自分の言葉、それを点検しながらですね、御言葉を印刷す生き方をしていけたらいいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主の御言葉の上に立つことができますように、そしてあなたが語られていること一つ一つが本当に御心が何であるかを知ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。また、晴れ晴れ書店を祝福し、そこに集う者、働く者の上に、聖霊豊かな祝福がありますように。悩みのうちにある者、絶望に追い込まれている者、死に直面している者には、御言葉によって主が寄り添ってくださいますように。今日は斉藤健吾先生をあなたのもとに送ります。地上の最後のお別れをします。どうか、私たち主の御言葉に立って、ご遺族の心に寄り添って、斉藤健吾先生をあなたのもとに送り返すことができるように、私たち一人一人を強め守り信仰を増してください。私たちが今日生きるために必要なもの糧をどうか聖霊によって全て与えてください。この祈り主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。